6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる子、聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、神、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。宣教、信じることの幸いと題しまして、末森牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も礼拝に招かれたことを感謝し、お近くの方とご挨拶を持って御言葉に入りましょう。ご挨拶しましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝素晴らしい聖典の中、私たち一人一人の名を呼び、あなたの御体であるこの教会へとお招きくださいましたことを心より感謝いたします。聖霊の恵みに満たされて、私たち一人一人があなたに導かれて今日ここに集ってまいりました。どうぞ私たち一人一人に聖霊によりあなたの御言葉をお語りくださり、今日私たちがあなたを信じ、また素晴らしいこの人生の祝福をあなたから受け取る時となりますように、どうぞこの礼拝を祝福してください。イエス様のご降誕を喜ぶこの時、まず私自身にあなたの恵みを求めるその思いを起こしてくださり、どうぞ しよう。今日集いしよう。一人お一人が今日恵みに満たされて、それぞれの場所に帰ることができますように。またどうぞ、辞める者たちには癒しを与えてくださり、問題の花の中にいる者たちには、主にある慰めと、また解決を与えてくださいますように、切にお願いいたします。世界中で様々な出来事が起こっております。どうぞ今日もあなたご自身がそれぞれの場所に働いてくださり、世界中で主をあなたを求める者たちをあなたが憐れみ、御心に留めてくださり、どうぞ今日世界中で捧げられている教会、教会の上に主のご栄光が表されますように心よりお祈りいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アドベント第2聖日を今朝も多くの皆様と共に捧げられますことを心から感謝いたします。今週の土曜日には待ちに待ったキッズクリスマス、そしてコリアンナイトが行われます。週報の方にも記載しておりますけれども、木曜日からカンナム中央教会の6名の生徒の皆様がお越しくださり、チラシ配りですね、また集会に向けて祈り備えてくださいます。後ほどホールにですね、行く際には、名前と写真が載っておりですね、ホワイトボードに貼ってありますので、ぜひ皆さんお顔を覚えていただいて、名前を覚えていただいて、木曜日からの来日を待ち望みつつ、また祝福を覚えてお祈りしていきたいと思います。そしてこの時に日本も韓国もキリストによって一つにされて、福音宣教の技に共に仕えていきたいと切に願います。さて、先週はヨハネによる福音書のクリスマスの記事を通して、イエス・キリストの誕生はこの世界を作り、私たち人間を神の形に似たものとして作られた創造主、創造主なる神様、父なる神様の愛の啓示、愛の現れであることを語らせていただきました。神は愛なりという大変有名な御言葉がこの聖書にはありますけれども、神様の愛というものは人間にとって漠然としたものではなく、イエス・キリストという神の一人子を通してこの世に示されました。この世に明らかにされました。この時期は世界中の町々が賑わい、ご馳走があふれ、子供も大人もクリスマスプレゼントを期待し、また準備していることでしょう。けれどもクリスマスの最大の喜びは、神様から全人類へ送られたイエス・キリストにあります。クリスマスは神様からのこのクリスマスプレゼントであるイエス・キリストを私たちが喜びとそして感謝を持って受け取る時であります。最近ある方から紹介してですね、貸していただいたこの犬飼道子さんというですね、大変有名な作家がおりますけれども、このその方の心の座標軸というこの本の中にですね、プレゼントプレゼンスという記事に大変感動しましたので、今日皆さんにご紹介させていただきます。この犬飼道子さんという方はカトリックの信徒であられた方で、10月に亡くなられた尾形貞子さんの親戚にあたる方でありました。この犬飼道子さんが1950年代にかけて3年間オランダに住んでいるときに非常に感動したですね、その土地の習慣があったそうです。で、この土地はプロテスタントとカトリックが半分ずつ仲良く住んでいるそのような国でありましたけれども、このクリスマスシーズンにはその土地ではプレゼントはありませんでした。なぜクリスマスプレゼントをしないのでしょうか。理由を初めて知った1952年の冬、私は感動とも感謝とも形容できない一種のショックのような思いにとらわれたものでした。だってと、オランダの輸出品目中上位に入っていたチューリップですね。オランダはチューリップが有名ですも、チューリップ農家の男の子が言いました。神様は僕たちを子供にしてくださるために、神様が小さな赤ん坊になって人々の中に住み始めてくださったのだから、プレゼンスしてくださったのだから、 クリスマスの祝日はみんながありがとうと言ってそのプレゼントをいただく日だから。またある人が言いました。神のプレゼンスそのものがプレゼントなのだから。神様が来てくださり臨在してくださるそのことが最高のプレゼントなのだから。また私が身を置いていたグレイルと呼ばれる信徒トレーニングセンターのリーダー格のナースの人は、数年の後にはコンゴで内紛の戦火の最中、身をもって子らをかばって殉教したこのナースは、イエス様は神の許しをご自身の上に携えて人間死に入ってくださった、プレゼンスしてくださったのだから、私たちにできる一番の神様に対し、人に対し、自分自身に対してのプレゼントは、そのすべてを喜んで受けることでしょう、と言いました。ですから、互いや友人や家族、親類への品物は、カトリックの間でもプロテスタントの間でも一つもなかったそうです。素晴らしいとしみじみ思ったことでした。素晴らしいですね。これを聞いてですね、私はこれを準備しながら、これを聞いたですね、もしかしたら、親がですね、だからいいのよ、プレゼントはいらないでしょうとですね、言うんじゃないかなとですね、想像もしましたけれども、でも素晴らしい。何よりも私たちにとってそのようなプレゼントは必要がない。なぜなら、このクリスマスのプレゼントはイエス様を受け取る時だから。これが最高のクリスマスプレゼントだから、ですね。イエス・キリストは私たちが神の子とされるために贈られたプレゼントである。子供や家族、またですね、このお友達にプレゼントを渡した経験がある方があればですね、お分かりになると思いますが、プレゼントを選ぶときは、渡す相手にふさわしいと思うものをですね、よくよく考えて、そして一生懸命選びます。時には多少ですね、値段が高くても、思い切って愛する人にはですね、それをプレゼントするという人もいるかもしれません。そしてプレゼントを渡した時、相手の人が飛び上がって涙を流して喜んでくれたら、それが一番嬉しいことではないでしょうか。でももし、渡した相手が大して喜ばず、感動もしない、受け取るならまだいいでしょう。けれども、もし受け取ってくれなかったら、皆さんはどんなに悲しむことでしょうか。どんなに寂しい思いをすることでしょうか。今日、日本、そして世界を見渡すとき、イエス・キリストを贈られた父なる神様のお心は、どのように痛み、寂しさを覚えていることでしょうか。今朝はクリスマスの記事ではとても有名なこの受胎告知の箇所を開きました。イエス・キリストという神様からのプレゼントを最初に受け取ったと言っていい人物、それが乙女マリアです。今日開いていただきましたルカによる福音書1章の26節からのところはですね、この箇所は西洋の絵画でも大変有名ですから、この絵を思い浮かべることができる方々もいらっしゃるかもしれません。この天使ガブリエルが乙女マリアにおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。28節。これおめでとうというよりも、この言語のですね、言葉、喜びなさいと書かれています。喜びなさい、恵まれた人、主があなたと共におられます。この29節を読みますと、マリアもはじめはこの言葉に戸惑いというふうに書かれています。他の訳ではひどく胸騒ぎがした。ひどく戸惑ったと最初に天使からお言葉を聞いた彼女は大変動揺した様子をこのところで書かれています。ですから天使は即座に30節で彼女の名を呼び、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。そのように語りました。そして、30節、31節からのところに、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。 その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。彼女がこの言葉を聞いたときに驚くのは無理もありません。それは単に天使が突然現れて声を天使にかけられたからですね、驚いたというような、そういう現象に驚いたというような小さなことではありません。今朝の聖詩で読んでいただきましたイザヤ書の9章の御言葉にありますように、一人の緑子が私たちのために生まれた。これは700年以上前にイエス・キリストの誕生の前に書かれた言葉です。旧約聖書で予言されてきた言葉はメシア、キリスト、救い主の誕生、これがずっと何百年という歴史の中で語られてきました。ですからユダヤの人々はこのことを待ち望んでいたんです。今日ルカによる福音書1章の41節からのところをですね、このエリザベトのこの箇所を読みますと、エリザベト自身もここの41節からのところを読みますね。マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。そのように言ってエリザベトもまたこのメシアの誕生を待ち望んでいる一人であったことがこの告白からわかります。マリアも幼いながらこのメシアの誕生を耳にしていたことでしょうし、他のユダヤ人の人々と同じく貧しい生活の中で主の慰め、また救いを待ち望んでいたかもしれません。もしそうだとするならば、マリアのこの時の非常な戸惑いは、そのように何百年という歴史の中で預言者を通して預言されてきたメシアの誕生がまさか自分のようなものを通して宿り生み出されるということは驚き、不安、また恐れを抱かずにはおられないことだったんです。なぜなら彼女は20歳にも満たない、13歳からですね、当時15歳だったと言われています。その幼子にですね、そのことが語られ、また言い名付けはおりましたけれども、まだ結婚はしていなかったし、そして、彼女はナザレという当時数百人の人口しかいない小さな小さな名もなき村の貧しい家庭に育った女性に過ぎなかったんです。そのようなものが、このようなお言葉を聞いたとき、まさか、信じることができない。ですね。そんなことをすぐに、あ、そうですか、わかりました。OK です。とはですね、言えない。そういうマリアの状況でした。ちなみにですね、このナザレというこの町ですけれども、現在はもう観光地になって8万人弱と言いますから、ちょうど、この私たちの住むですね、狛江市ぐらいに今はなっているそうです。人間的に考えたら、何百年の歴史の中で予言されてきたメシア、救い主のお母さんになる人は、立派な夫がいて、裕福で、人生経験が豊富で、知識があり、人々がいつもそばに集まってきて話を聞くような、子育ての経験も十分にある人、そのような人かなら神の御子をイエス様をですね宿すのにふさわしいのではないか、そのように思うかもしれませんけれども、神様が救い主の母として選ばれたのは、この世的に価値あると思われるものを何一つ持たない、幼くて無学で無力な貧しき乙女マリアだったのです。最も貧しいところに、しかしそれは神様の御心にかなうことでした。なぜならイエス・キリストは全く低く気に下ってこられた神の御子だからです。
最も貧しいところに、暗闇と死の影に座している罪人たちを照らす誠の光として来てくださったのがイエス・キリストだからです。しかしマリアは聖霊があなたに下り、35節のこの天使の言葉を聞いたとき、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。神にできないことは何一つない。そのように天使に語られたとき、この言葉を聞いた彼女は答えました。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。このですね、今読みました37節、神にできないことは何一つないというこの言葉ですけれども、この言語をですね、訳すと、神の言葉は何一つ欠けることがないという意味です。神の語った言葉は何一つ虚しく地に落ちることはない。必ず実現するという言葉です。その言葉を聞いたマリアは、私は主のはしためです。そのお言葉通り私の身になりますように。そのように告白しました。このはしためという言葉もあまり耳にしない言葉ですけれども、最近あの聖書がですね、新しい訳が出て、これが使えめという言葉にですね、使える女というふうに、それもなかなか理解しにくいなと思いましたけれども、はしためというこの言葉はですね、女奴隷という意味です。そして別の訳にはそのですね訳の方がいいかと思いますが、私は癒しいものです、そのように訳されています。で、癒しいという言葉はですね、辞書で調べてみますと、品がない、意地汚い、罪人の意地汚い、慎みがない、ケチ、みすぼらしい、そのようなですね、意味が癒しいという言葉に含まれています。つまり、マリアの告白は、私は品もない、意地汚い、罪人の頭に過ぎません。どうぞあなたのお言葉が私のうちに実現しますように。そのように、神様の前にひれ伏し、神様のこのプレゼントを受け取りました。このマリアの謙遜な信仰の告白をプレゼントの贈り主である父なる神様はどれほど喜ばれたことでしょうか。マルティン・ルターというですね、この宗教改革をした人のクリスマスブックというこの本の中に、受胎告知のこの箇所からここに三つの奇跡がある、そのようにですね記しています。一つは緑子、この小さな赤ん坊の中に神と人が共に住んでいるということ、これが一つの奇跡である。そして二つ目は母性が、乙女マリアがですね、乙女を失わないという奇跡、失わずに聖霊によって神の子を宿すというこの奇跡、そして三つ目の奇跡は己のうちにこのような神秘が行われることを信じるだけ強い信仰をマリアが持っていたという奇跡。そしてルターはこの三つの奇跡のですね、うち他のものに比べて三つ目のこのことは決して小さなものではない。そのように語っています。神様から注がれる溢れる聖霊の恵みに預かって信じる奇跡に預かったマリアは、エリザベトの言葉の通り、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は何と幸いでしょうか。その幸いなものとしてイエス・キリストをうちに宿す恵みに預かりました。信じることの幸いをマリアは受け取りました。信じることを通して、ただそのお言葉を受け取ることを通して、ここには決してですね、わかりました、頑張ります、私にはできます、そのような言葉もありません。ただ語られた言葉を受け取ったんです。受け取っこの言葉をただ信じたんです。今日私たちはマリアを通して表される主なる神様の御業を褒めたたえます。しかし貧しき者にご自身を表し、 また罪人を通して偉大なる救いのご計画、御旨を実現させるお方は、マリアだけではなく、今日も弱く貧しき中で主のお言葉を信じ、他の何者にも頼ることができない、主だけに信頼を置く、へりくだる者たちに幸いをお与えになります。どんなに貧しくとも、今日も信じる者を通して、神様はこの地に栄光を、そしてご自身を表されるのであります。本日ヘブライ人への手紙11章のこの購読箇所として開かせていただきました。神様がいかに私たちが信じることを通して栄光を表されるか、また信じることを神様がいかに喜ばれるか、そのことがこのずっとですね、11章全体にわたって書かれています。信仰によって、これ何回かですね、何回信仰によってという言葉が出てくるか、数えていませんけれども、もう何回も何回も信仰によって、信仰によって、神様が一人一人に働かれ、そして神様の祝福をお与えになったことかが記されています。この信仰によってですね、11章の一節の御言葉を読みます。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。ちょっと難しい言葉ですけれども、これ新改訳の方の訳はですね、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。天使が語られた言葉は、語られた時点ではまだ目に見えるものではありませんでした。けれども、今日ですね、11章のちょっと8節からのところを先ほどですね、購読箇所で開いた11章の8節からのところをお開きになる方はですね、一緒に読んでみたいと思うんですけれども、この8節からのところにおいて、アブラハムも自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。アブラハムもそうでした。信仰の父と言われるアブラハムも神様のお言葉が語られて、あなたは生まれ故郷を離れて約束の地に行きなさい。アブラハムはその言葉を信じて出かけていったんです。そしてその旅路の中で何度となく何度となく神様の御言葉を聞き、そして信仰によって祝福を得るものとさせられていきました。サラも、不妊の女であったサラも、その御言葉が何度も何度も語られる中、今日の11節からのところにあります。信仰によって、不妊の女サラ自身も、年齢が盛りを過ぎていたのに、子を設ける力を得ました。約束をなさった方は、真実な方であると信じていたからです。それで死んだ者も同様の一人の人から空の星のように、また海辺の数えきれない砂のように多くの子孫が生まれたのです。アーメン。信仰によって、そしてその時語られた言葉を聞きながら聞きながら、一歩一歩主を信頼し歩んでいく時、子供が与えられ、そしてアブラハム、サラを通して多くの子孫が与えられていきました。これが信じる者の幸いです。お言葉を信じる者の祝福です。この先週ですね、ノアのクラスにおいて、ヨハネによる福音書、ノアの会ですね、聖書の学びのクラスにおいて、ヨハネによる福音書の14章の箇所を読みました。あなた方は心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。この信じなさいという言葉は、信じ込む、頼み込む、神のうちに入り込み、飛び込みなさい。こういう言葉だということを私たちは学びました。マリアの信仰はまさにそうです。まだ何もわからない。学びも経験もない。しかし人知を超えた神のお言葉に飛び込んだんです。自分に語られた神様のお言葉にその身を投じていったんです。マルティン・ルターは言いました。もしもマリアが信じなかったならば、主を宿すことができなかったでしょう。癒し女は マリアは天使の言葉をひたすらに信じました。私たちも心を新しくして信じなければ、キリストの降誕は虚しくなってしまうでしょう。私たちは今日どのように応答いたしましょう。神様のこのクリスマスプレゼントに、アーメン、信じます。そのように受け取るものになりたいと願います。そのお言葉に、この身を投じていくものに、そのようなダイナミックな人生を歩んでいくものになりたいと願います。私たち人間の目に見えるところ、考えるところは小さなものです。けれども神様が望んでくださるとき、神様が私たちに語ってくださるお言葉に身を投じていくとき、私たちにはアドベンチャーが待っています。大胆な神様のご栄光を表す人生が私たちを導いていくことを信じます。マリアがそうであったように、私たちもまたそのような祝福に預かるものとなりたいと願います。イエス・キリストは貧しさを覚え、へりくだり、主なる神様、私は主のはしためにすぎません。罪人にすぎません。私には何もありません。だからどうぞ、あなたのお言葉通り、この身になりますように。そのように、頭を垂れ、主の憐れみ、恵みを下へ求める者に、祝福をお与えになります。今日私たちの貧しき現実はそれぞれに起こっています。経済的状況であれ、また夫婦の問題であれ、親子の関係であれ、健康上の問題であれ、将来のことであれ、そして私たちのうちの愛のない心、許しのない冷え切った心、さまざまな罪の問題。もしかしたら、私たちはありのままの自分自身の罪、闇の深さに、こんな私が、こんな罪深い私が、イエス様を信じることはできないと、そのように躊躇するされる方もいるかもしれません。しかし、主は貧しき乙女に宿られたのです。主は闇夜を照らす光として、私たちのもとに来てくださったのです。イエス・キリストを信じる者は救いに預かります。イエス・キリストを信じる者は闇の中を歩まず、光の中を歩む者に変えられていきます。信じるとき、神様の偉大な力を体験します。どんなに試練の中にあっても、信じる者は主の力に満ち溢れ、主の栄光を見ることができます。アーメン。ここのたくさんいらっしゃる皆さんがそのことを経験していることを信じて感謝いたします。私も皆様の祈りに支えられながら、昨年からこの病という一つのですね、暗闇の力とこう戦う日々を、この今与えられています。健康な時もそうでしたけれども、肉体の弱さを覚える時には、なおのこと、自力ではどうにもならない。自分の頑張りではどうにもならない。そのような貧しさを覚えます。けれども、私はそれゆえに、主の助けにより頼み、私に語られた主のお言葉により頼んでいく。ただ語られているお言葉だけにすがり、そしてそのことがなることを期待しながら待ち望んでいく。病が癒されることを、玉川教会にリバイバルが起こることを、世界宣教が前進することを、魂の救いが起こることを、そのことを主のお言葉に期待しながら歩んでいる幸いなこの道が与えられています。失敗も多いですけれども、皆さんに支えられ、そして許されながら立っております。そうすると強いんです。ですね。私は弱いですけれども、イエス様ご自身は強いお方ですから、私のうちに宿ってくださっているイエス様の道からによって、日々奇跡を体験することができるんです。ハレルヤ。これが信じることの幸いです。目に見えるものはですね、本当に私たちに失望を招くものかもしれない。 恐れや不安を抱くものかもしれませんけれども、聖書で語られている御言葉は必ず実現していきます。皆さんお一人お一人に語られている祝福の神様の御言葉は必ず時が来れば実現していきます。皆さんが祝福の源となっていきます。神様は今日もそのように信じ、主を求める者たちを探しておられます。そしてその一人一人を通してこの地に栄光を表されます。どうかこのクリスマスの時、神様の恵みが私たちに臨み、イエス・キリストを信じ、信仰により最大のクリスマスプレゼントを受け取る時となりますように。私は主の恥ためです、お言葉通り好みになりますように、そのように告白し、神様の御力を好みに体験していく人生となりますように、ご一緒にお祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天のお父様、イエス・キリストのご降誕を待ち望むこの礼拝に、今日も多くの皆様と共に招かれ、あなたの命の御言葉を聞き、私たちが励まされ、慰めを受け、また霊の力をいただいて、今日ここに聖霊十万の恵みに預かったことを信じて感謝いたします。どうぞ今日語られた御言葉が、マリアがお言葉通り好みになりますようにと、そのような奇跡の信仰をいただいたように、どうぞ今日私たち集いし者たちにもその恵みを注いでください。そして語られた御言葉に私たちは固着しながら、あなたに期待しながら、主を待ち望みながら、歩むものとなることができますように、喜び、感謝とともに、新しい週間、歩み出す私たちとなることができますように、祝福し、導いてください。今日ここに集うことができなかった、多くの兄弟姉妹の上にも、愛する者たちの上にも、特別に病める者たち、また試練の中で倒れている者たちを、主が励ましてくださり、起こしてくださる一週間となりますように、心より祈りつつ、すべてを主の御手に委ね、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。